それでは、本日の2項目始めさせていただきたいと思います。では2010年受験用テキスト、こちらの、はい、ページで申し上げますと5ページでございます。補足資料と書いてございますが、政権交代、はい、こちらでございます。後ほど、マスターテキストの10ページに戻っていきたいと思いますので、もう10ページを開けておいていただいても結構かと思います。では先に2010年用の5ページから参ります。ではちょっとお読み上げいたします。鳩山政権の発足、ここでございます。1、第45回衆議院議員選挙。55年体制と言われる自民党長期政権に代わって民主党が新政権の座につく政権交代が行われた。まず55年体制というのをちょっとラインマーカーしていただきました。一体何なんだろう、このあたりが今回は聞かれる可能性ちょっとあるかと思います。あとでご説明させてあげます。2009年の8月30日実施の第45回衆議院総選挙で、去年は全くガイド試験の当日ですから、なんでこの日に当てるんだって、我々としてはそう思ったわけなんですけれども、民主党は過半数を上回る議席を獲得しですね、絶対安定多数となる308議席獲得で与党自民党に圧勝した、はい、これは覚えなくてもいいことですけれども、ちょっとだけ申し上げたいと思います。安定多数とか絶対安定多数とか圧倒的多数という言い方があるようです。過半数で決まっちゃうんでしょ、もちろんそうです。過半数というのは2で割って1を足す数ですから、241というのが、これが衆議院の過半数ですね。参議院については122になる。これをどの党が取るか取らないかということが、この選挙の勝敗の分かれ目なんですけれども、ちなみにです。はい。安定多数というのが衆議院では252、参議院では129。覚える必要ないですよ。絶対安定多数ってここに書いてあるんで申し上げてるんですが、絶対安定多数っていうのは衆議院では269、参議院では140。そして圧倒的多数というのが衆議院では320、つまり3分の2ってことです。3分の2取ると圧倒的な多数。参議院では162。なんでこうなるんですか？委員会がいくつも分かれているらしいんです。で、議員さんはそのどこかの委員会に所属するんですが、委員会のその議長という役職を過半数取って、党からそれを埋めてくらしいんです。で、委員会のその責任者議長というそのお役を取りますと、その各委員会で自分たちの思うがままに進めていけるわけですね。そういうようなこと、またその委員会の中での過半数が取れるかどうかっていうようなことを含めて、この安定とか絶対安定とかっていうような言い方をしているようです。ですから、昨年の8月30日の民主党が取った308議席というのは、かなりの圧倒的な勝利なんです。ですから委員会の中でもほとんどが民主党の方々がメインになって進めていくことができる。ですから衆議院の中においてはまさに自分たちの進めたい方向に、持っていけるわけなんです。それほど大勝ちしたわけです。去年ちょっと思い出してください。民主は115名だったのが308名になったんです。衆議院。193名増えたんです。自民は300名いたんです。300名いたのに181落っこっちゃって119になったんです。とてつもないことが起きたんだというのが去年の選挙だということがお分かりいただけると思います。300名いた自民が119名になっちゃった。民主党の、文章戻りますよ。民主党の鳩山由紀夫代表は、第93代内閣総理大臣に就任し、社民党、国民新党との連立政権を発足させた。なぜ連立しなきゃいけないんでしょう。 なんで自民党って、いやいやいや、民主党が勝ったんでしょ？民主党が今度自民党に代わって、308っていう絶対安定多数になったのに、だったら別にそんな仲間増やさなくたっていいじゃないと。どうしてでしょう？ここでピンときた方は、もう、そこは素晴らしいですね。参議院で今だって、連立しないと過半数いってないから。そうなんです。民主党だけでは参議院の過半数にちょっと足りないようなんです。ちょっと足りない。ですから民主党と国民新党、それでもちょっと足りない。というわけで、社民党と組みますと、この3つの党で参議院で過半数を超えるんです。そうすると衆議院で通ってきたその案件が参議院で賛成って過半数を取れれば、それが法律になっていくわけです。そういう意味では今、社民党とちょっと路線が合わなくても今仲良くしとかないとまずいということでしょうね。民主党のサイドに立てば。じゃあ参議院選挙でまた民主党がすごく勝っちゃったら、今度はこの連立政権ってやめちゃうの？やめるかもしれないですよね。でどうなるんだろうっていうのが今度の選挙の争点になってるわけでございます。総理大臣ってどうやって選ばれるの？これは国会の中で一番人数を取ったその党の党首です。ですから今までで言えば、そうです。自由民主党が一番数が多かった時は自由民主党の総裁が自動的に総理大臣になりました。今回は民主党が一番議席を取りましたので、民主党のその党首が今総理大臣というふうになったわけです。私たちが一票を投じるわけじゃありません。代議士といって、私たちの代わりに国会議員を選んで、その国会議員の中でこの総理大臣を選んで内閣を組閣する、私たちの仕組みはそうなってますですね、はい、野党第一党が単独過半数を獲得したことによる政権交代は戦後初である。18回選挙を行って、その中で初めてだそうです。ですから歴史的なことが去年は起きたわけです。そうだったの？そうなんです。で、自民党って今まで負けて第二党になったことって、いや、そうだったのってことですね。単独過半数を獲得したことによる政権交代は初めて。でも自民じゃない時もあったじゃない。そうです。非自民政権の誕生は1993年の細川森博政権以来、日本新党ということで、あの昔からの細川のガラシャさんから始まる、ずーっとあの細川のお殿様ですね、熊本県知事から、なってと。その時は自民党が過半数を取れなかった。過半数を取れなかったんで、どこも過半数を取れなかったんで、じゃあこの方を中心に、じゃあってことでいくつかの党がまとまった。こういうことだったんですけども、8ヶ月でこういう政治、新しい政治と目されたものも終わって、また自民党の政治に戻って、ということが去年の8月30日に完全にガラッと変わったということです。じゃあ、その55年体制って何ですか？1955年、昭和30年のことです。1955年に、当時の自由党という党と、日本民主党ってと、そんな昔もあったんだ、あったんだ。自由党と日本民主党が合同して、自由民主党ってなりました。誰が作ったんですか？鳩山一郎さん。鳩山さん、今のあの鳩山さんのおじいさんが作ったんです。ちょっとわからました。自由民主党は鳩山さんが作って、今でも今敵じゃない、今それを勝ったのが民主党が鳩山幸男さん、そういうことになるわけなんですけど、よろしいですね。で、その自由民主党、1955年に新しくできたこの党が、ずーっと今まで日本の政治をの中心として、まあ、この戦後の日本を作ってきたっていうことなんです。じゃあ野党はいなかったの？野党は社会党という党がずっとありました。ただ人数から言うと、自由民主党が2、 に対して社会党は1。ずーっとそうだったんです。ですから表面はとっても論戦をして、なんかすごく反対って社会党を言ってるようなんですけども、どうも今見ますとですね、表面上は対立してるんですけども、実質的には協力してやっていこうということ、こういう7の約束でですね、来てたということのようなんです。2対1ですから、どうしてもこれは勝ち目がないわけです。ですから自民党からその野党への政治資金もこうあったと、社会党へ政治資金も行ってたんだということで、形の上ではそういう野党と与党となってましたけども、まあお互いにうまくやるところはやってやってきたということでした。ですから永遠にこの関係は変わらないんじゃないかと言われていたものが、今回その野党としての民主党が単独過半数を獲得したということが起きたわけです。さて、そこでですね、2番に行きますよ。マニフェストの実現、政党の公約を文書の形にしたものです。これ政党の公約です。こういうふうにやりますって、さっきの選挙の前にお約束という形で出したんですね。鳩山新政権はマニフェストの実現を最大の政治課題として掲げ、自民党から政権を奪取しました。この時は野党の時代でしたから、割とこうできるできないということよりも、こんなになったらいいですよねーっていう感じで、こう野党として作ったものだったんです。ですから、だったら後で修正しちゃえばいいじゃない、現実こうなんだから修正しようってやればよかったんですけども、どうも今そこのところが修正しないでそのまま行くかのようになってますんでっていうところがあるわけですよね。実現、マニフェスト実現を最大の公約としてきただけに、実現不可能な公約が続く場合は国民の支持率低下につながってしまう。2010年夏の7月11日あるいは25日となってますが、その参議院選挙への影響も憂慮されている。仮にこれで、過半数を民主党が取れなかった場合、民主党と国民新党と、そして今のように、この社民党を3つ合わせても122に届かなかった場合、この場合は、困っちゃうなと、ねじれってよく言いますですね。今まではその逆でしたけども、今度は、もし自民党あるいはその自民党の連立が過半数取った場合は、ちょっと衆議院と参議院の結論が逆になってしまうということですから、何としても民主党としては参議院に勝ちたい。だから今まで言ってたこと、いや実はそれできないんだってことも言いづらいというところでございます。今後注目される重要課題、実現を断念したもの、あるいは先延ばしに転じたものなど、国民の期待を裏切る結果となったものもすでにある。1番、沖縄県の米軍普天間飛行場移設計画、5月いっぱいに何とかします。本当は3月いっぱいに、それがこと伸びて伸びてきてまして、県内に移しますって、言っちゃったもんですから、今どうなる、まさかこんな大きなお話になるとは思わなかったんですけども、この5月でもしかしたらこれを機会に鳩山さん辞めちゃうんじゃないかと、今いろんな話が出ておりますですけれども、はい、ちょっとここで申し上げますが、この政治のこと、今ここちょっとこれ大事なことなんでやってきてますけども、基本的に問題に出てくるときは、政府が今困っちゃってるとか立ち往生してるっていう問題は出てきません。あくまでお上が作るんですからね。そうですよ。国交省から依頼を受けた独立行政法人、そこから民間依頼してますから、こんな約束をして政府はこれをどう責任を取るのかという問題については大問題だと思って、それ正解ってないんです、ないんです。その代わりに政府が手掛けた事柄でうまくいったことについてはすぐ問題になってくるんですよ。本当です。2004年とかすぐそう不良債権問題が半減したって、もうすぐ出てきましたです。ですから私たちの立場としては、この政治がどうこうってありますけども、そのあたりはちょっと横置いといて、政府の目線になっていたんです。ありますよ、個人的には。 それはもう何やってるんだよもうとかいろいろありますけども、優しい気持ちでよくやってるな、鳩山さんなかなか大変だけどまあ頑張ってるじゃないかとかですね、そういう目線で見ていただきますと、あの取材者とぴったり合ってくると。いや個人的にいろいろありますですよ、そういう目線をちょっと注意しておいてください。ですからあんまりこういう困ったなって問題出ないんだなということもちょっと思いをいたしながらちょっとこれ進んでいきますですよ。暫定税率の廃止問題、これ今日後でやりますけども、ガソリンの中に入ってた税金ってのは暫定だからやめます、こんなことがあるからガソリン高いんです、すぐやめますって言ってたんですけども、結局は やめたようなやめないようなということなんですよね。後で出てきます。何の話、後で出てきます。子ども手当の導入も始まりました。外国に住んでいるお子さんの分も払いますよって言ったんで、544人タイに子供がいるんですけど、どうしたんですかって、そういう人本当に来るかなって、50人っていう方が来たらこう答えなさいってマニュアルを用意してたらしいんですけども、544人いるんですって方が来ちゃって、8600万円になるんですけどって、ちょっと待ってくださいって、50人以上はちょっと無理なんですってマニュアルで答えたって言うんですけど、ちょっとどうなっちゃうんでしょうかっていう、これ昨日落とすの話ですよね。もう導入始まっております。公共事業の見直し、ヤンバダムどうなったんだ、一体どうなったんだって、まだ結論出てない感じがあるんですけれども、これをこれからどうするんだってお話もあります。まあ地元の理解が得られるまで中止の手続きを始めないって、こういうふうに今なってますんですけれども、日本航空の再建と羽田空港の株価、まあ今日航再建中です。羽田空港は満杯でこれどうするんだってと言っても、他の空港、いらない空港がなんか出てきちゃったりして、このあたりもこれは、次回ですけどやらせていただきますけど、はい、郵政民営化の見直し、郵政民営化ってせっかくああやって小泉さんがしてみんなでわーって民営化したのに、なんか今度民営化じゃないようになってて、今度責任者に大倉事務次官の方、昔の天下りダメじゃなかったの、天下りの人が入ってきちゃってどうなっちゃうのっていうようなことって、まあいろいろこう続けばあるんですけども、あの温かい目で見てくださいということよろしいですね。はい、2番、政治主導で変わる内閣の形、今まで官僚任せであった政治から政治主導で国民の声を反映させてと意思決定、政策決定を実現する。はい、そのための官邸機構というのは、官邸、まあ、大きく言えば内閣府なんて言いますけど、もっと小さく言えば内閣総理大臣の方とその周りの補佐官の方とかっていう、あるいは官房長官っていう方、あのあたりの方の力を強くする。党とは別なんだ。自分の所属する党は民主党だけども、党の影響は受けないつもりっていうことなんですね。機能を強くする。こういうことです。新設した機関は次のとおり。というために、こういうことを作りました。国家戦略局。国家ビジョンや予算の骨格を決めるということでしたけども、菅さんが始めになりましたが、なかなかすぐにうまくやっぱり機能できないようでして、結局、この決定権は財務省。あの藤井大臣って方、あれとおとしめされてた方が結局は決めますってことになりました。で、決めますって一旦決めたこと、いやそうじゃない、なんであんなことをするんだっていうことがあって、なんだったらもうやってられないよってことで辞任ってことありましたですけども、国家戦略局はこれからもっともっと形が出てくるだろうと、今のところちょっと開店休業って感じがいたします。行政刷新会議、財政をはじめあらゆる無駄を排除する、これも第2弾が始まります。こちらは非常に、よくやったってことですよね、なってますです。税金の無駄を洗い出す。今までは行政刷新会議というものができる前は、官僚の方々がこれぐらいかかると思いますって言って政治家に出します。あ、そこらかかるの？じゃあしょうがないなって、政治家の方が誰も知らないところでこれが予算ですけどいいですか？まあいいだろうってことで全部通っちゃったって。ですから官僚任せだった。そうしたら無駄なものもあるんじゃないかってことで、これを密室じゃなくてみんなに見えるところでやりましょうってことでやり始めたわけですね。
で、蓮舫さんとか。驚きましたね。蓮舫さん。蓮舫っていうフルネームかと思いました。村田蓮舫さんって言うんですね。まあ、どうでもいいことですけど。村田さんってご名字だそうです。もちろん村田さんとかとご結婚されてるんでそうなんですけど、蓮舫さんっていうのは、あれはそうです。ファーストネームだったってことなんですけど、また今、これから頑張っていくんだということで始まりました。ですから、税金の無駄があるんじゃないかってことをみんなでもう一度洗い出しましょう。透明に、プロセスを透明にオープンにしてほしいんです。私たち国民としては。それについては、これは答えてくれてると思います。その事業仕分けは、この会議の設置目的を実現する具体的な方策として注目を集めました。ということでですね、3兆円目標ということで去年やりましたですけども、結局はそんなにはうまくいかなかったと、7000億ぐらいになっちゃったのかななんて話もありますけども、今度は今第2弾。はい。これが今起きていることでございますが、さあ、そこでですね、テキストは10ページに戻っていただいて、先ほど過半数だの、安定多数だのっていろいろお話しさせてあげました。さあ、政治について出題されるとしたら、こういう数値、あるいは何年、こういう、客観的な形で出てきます。何党を支持するとか、何がどうしたとか、政治のドロドロした部分ってのはなんか出しづらい。ですから、覚えていただくとしたらですね、この選挙制度のこのあたりの票は、今年も危ないぞと、選挙が迫っているから、ということでございます。ですか？そうしますと、選挙制度というところ。できればもう見ながら覚えていっていただきたいと思います。日本には衆議院と参議院と2つ、こういう2つの二院制と言います。二院制です。これ GHQ が作った戦後すぐの時は一院制だったらしいんです。ところが日本側が、いや、なんとか二院制にってことで押し戻して二院制になった。で、その時の、まあ、条件が、GHQ が言うには、両方、貴族院じゃなくて参議院もちゃんと選挙で選んだ議員で構成してくださいということがあって、元参議院は貴族院といって選挙じゃなく選ばれていた。今のイギリスなんかそういう感じですよね。ですから、上院、下院っていうような外国の任制に照らし合わせてみますと、下院に当たるのは衆議院です。上院に当たるのが参議院というふうに、考えてください。というわけで、衆議院の方が約2倍ほど人数がいらっしゃいます。衆議院は政党を基盤とした国民の代表。政党を基盤とした国民の代表。小選挙区比例代表並立制。このあたりもですね、ちょっと目で、見ておいてくださいね。あとで、どういうものかって、これご説明差し上げますが、定数は480人。ですから過半数が241人。任期は4年です。4年じゃ全員4年間ずーっと必ず衆議院議員は全うできるんですか？そうとは限らない。解散があれば任期途中でも資格を失う。去年の8月、480名決まりました。今年のこの5月末で、何やってるんだよ民主党、鳩山さんどうしてくれるんだよ、解散するって話もあるんです。週刊誌とかこぞって言ってます。衆参同時解散、またですか。そうすると1年だけで終わっちゃうってことになるんです。それが解散です。なんで解散するの。いや、世の中の人たちのもう一度意見を聞きたい、つまり行き詰まっちゃう時です。その時内閣総理大臣が民意を問うって言って解散ってなるんですね。選挙権は20歳以上。これはもう変わりません。私たち20歳以上が選挙権持ってます。非選挙権は選挙に出れる人、25歳以上です。ですね。選出方法。小選挙区ってのが300名。比例代表が180名。どういうこと？小選挙区ってのは、一人を選ぶ選挙区が300選挙区ある。一人を選ぶんです。で、もうちょっと大きな比例代表というのは、比例代表1位とか2位とか順位が出ましたですよね。で、何党って書いてくれた、その、党に入った投票、 投票数から何名何名っていうふうにやっていくんです。それあの後でまたですね、ちょっとこういうふうにやっていくんですよっていうような表がありますので、その時にもう一度ご説明いたします。で、参議院の方。出るとしたら今年はこっちかなって気がします。そもそも参議院というのは、学識経験者などが時間をかけて慎重に審議をする。学識経験者などが時間をかけて慎重に審議をする場なので、任期は6年なんです。衆議院は4年ですよ。でも途中で変わっちゃうかもしれない。参議院はそんなことないんです。6年。もうこれは確定。学識経験者などが時間をかけて、ご自身の専門の知識を使って、衆議院で決まったものが本当にこれでいいのかってやっていただくということです。でも最近はオリンピックのメダリストさんとかですね、プロレスラーさんとかですね、タレントさんが学識経験者などとしてですね、お入りになってるんです。まあそれはそれでまあ、ご自身の経験をしていただければよろしいんですけど、なんでじゃあそういう知名度が高い人が入っていくんだろう。これがですね、選出制度に関係あるんです。選挙区制。これは同じです。ある選挙区で、ただし、小選挙区の衆議院は一人だけでしたけども、一人選ぶところと二人選ぶところが参議院は違うって言うんですが、これはあんまり変わりはない。比例代表ってところがちょっと違うんです。非拘束名簿式比例代表制。参議院は衆議院と違って、自分の選挙区はこの人って一人か人二人選びますよね。じゃあ、あなたは何党がいいんですかって時に、衆議院選挙の時は党の名前を書きます。党の名前です。でも参議院の場合は、党の名前じゃなくて、タレントさんなり、何々さんなりの名前を書けるんです。あ、そこが違うの？そう。自分の選挙区の代議士さんの名前は書きますよ。で、比例代表って時には、何々党って書いてもいいんですけど、その代わりに私が好きな何々さんって名前書いてもいいんです。ですから、ネームバリューのある人が出てくると、その党の得票が高くなる。だからか。堀内恒夫さんという昔の読売ジャイアンツのピッチャーの方がもう出るんだ、なんておっしゃってますけども、ジャイアンツファンの方が堀内恒夫って書けば、あの方は自由民主党から出ると、それ自動的に自民党の票になると、こういうことなんですね。だから割とタレント候補さんが入るんだな。非拘束名簿式。非拘束されない。ですから、政党名書いても、候補者名書いても、どっちでもいいんですよ、という、ここのところ、ちょっとご注意ください。で、選挙権は20歳変わりませんが、非選挙権は30歳以上。ちょっと年齢が高く、学識経験者などですか、年齢はある程度の年齢いった方。ですね。じゃあ、地方の議会はどうなんでしょうか。昨年はなんか地方の方が出ましたけども、地方の議会の議員も、市町村長も、あるいは県知事さんも任期は4年。選挙は20歳以上。県知事さん、あるいは府知事さんは30歳以上。ですが、地方の議会の議員さん、市町村長は25歳以上。違うところだけ区別しておいていただければ、選挙権は全部同じ。非選挙権が、ちょっとこう、なるほどな、ちょっとずつ違うんだ。ここだけ区別しておいていただければいいかと思います。じゃあ、選挙区制っていうのを簡単に見てみましょう。ものすごい紆余曲折があって今の形に決まったって言うんですけども、小選挙区制、はい、衆議院で採用しているものです。小選挙区から1名、1人だけ選ぶという、こういう選挙。衆議院はそうです。長所としては、2大政党制が実現しやすく、政局が安定します。そうですね。二つの政党からどっちが勝つっていう、そういう形になりやすいんです。一人選ぶだけです。選挙区狭いんで、費用は少なくて済みます。二人のうちから一人とか三人のうちから一人って形になりますから、人物がよくわかります。選挙運動が徹底します。ただし、多数政党に有利になりますよ。それはそうですね。多数政党、数いっぱい持ってるところが有利になる。短所は、死に票が出ます。死に票って何ですか？投票した人が落選したために議席としていけなかった票。51対49。49の人が、悔しい。 49の人の意見が反映されなかったって結構大きいですよねって、こういうことです。国民の多様な意思を代表できない、二人に一つどっちかって選択肢がなっちゃう、新人の進出が困難、あのおじいさんとこからあの人にお世話になってるからあの人にって、そういうことが割と多くてですね、この人かなこの人かなっていうと、割とそういう形の選挙になりにくいんで、全く新しい方がっていうのは難しいと。地方的小人物が当選者と同じです。昔からあのうちのほらあのなんとかさんのってなりやすい、少数政党には不利である、どうしても自民なのか民主なのかという戦いになりやすい、ゲンマンダリングの危険がある、選挙区を特定の党派や候補者に有利なように作ること、あの人当選しそうだから今度はあのここからここまでという選挙区をちょっと変えちゃおうとかです、ちょっとずるいんじゃないと、そういうことすら起きやすいということです。じゃあ今度は大選挙区制、中選挙区制、これ一緒に申し上げますが、以前は日本は中選挙区制でした。大選挙区制と中選挙区制はほとんど同じですけれども、じゃあちょっと中選挙区制見てください。原則として1選挙区から3名から5名の議員を選出します。ですから10人とか11人出た中で、じゃあ3名とか4名ですよって昔はそうやってやってたんです。こんな人1人ぐらいいてもいいんじゃないのって人が当選したんです。これがもう日本的だったと。ところが1994年廃止になって、そしてまあ今のような小選挙区制になりましたと。でなんでやめちゃったの、短所のところを見てください。少数党の乱立で政局が不安定。こんな人も一人ぐらいいいんじゃないのってですから、いろんな党からいろんな方がポッポポッポ、こう、はい。それで政局が不安定。有権者が候補者の人物、執権を知りにくくなる。あんまりたくさん候補者が出ちゃったんで、選挙費用が多くなる。選挙区が広くなりますから、ちょっとこれじゃお金がかかりすぎちゃうんで、ということで、今の形になったわけです。で比例代表制、4番目ですが、各政党の得票数に応じて議席を配分する制度です。ですね。とか衆議院の場合は、党名だけ。先ほど繰り返しですよ、参議院の場合には名前も書いてよろしいんです、ということでした。はい。じゃあ、今度は、ページをめくっていただきます。12ページには、衆議院選挙。はい。こういうふうにやるんですよ。小選挙区比例代表並立制ってこうやってやるんですよと。小選挙では、小選挙区では一人を書きます。比例代表では政党の名前書きます。そうすると、例えば自民党、例えば民主党って名前が書かれてきます。それで、どんと式って言うんですね。得票数をここに割ってきます。割っていくと、1、2、3、4という整数で割っていって、そうすると、例えば1万人だったら1で割れば1万、2で割れば5000、3であれば3300というふうに割っていって、そこで出た数字の多い順に投票、当選ってやっていくわけです。ああ、だったら1、2ってとにかく割っていくわけだから、いっぱい得票数を取った政党がいっぱい当選するっていうのはお分かりですよね。こういうこと、難しくないなってことです。4番、重複立候補制度、小選挙区と比例代表の両方に立候補することができます。小選挙区で落選した候補者でも、比例代表の当選順に小選挙区での席配率の高い順に、だんだんとわかんないな。これあれです、今回って言いますか、前回は自民党の森さんなんていう、ありますよね、いらっしゃいますね、石川県ですか、あそこに女性の若い方が小沢チルドレンってことで行って戦ってこい、なんとか頑張って勝てなんて言ってもさすがに勝てなかったりする。でもそのじゃあ女性の方はそこで打ち死にしちゃうんでしょうか、いやあなたは比例の方では上の方の番号にしといたから負けても比例の方では多分何人ぐらいは必ず民主党は取れると思うから、あなたは比例順位が1番2番にしてあるからまあ大丈夫だからってこういうふうに救われるわけです。でも1番って比例順位1位ってところに 5人ぐらいいて、2位のところにも5人ぐらいいて、ああ2位のところの5人のうち4人までなんだよな、これでってどうしようって時には、その地方の選挙で勝った負けたの、負けた時が惜しい惜敗率、あと何パーセントで勝ったのにという、その惜しい勝った方から比例の方は、当選ということにしましょうという、こういうやり方でございます。ですから資格とかなんとかガールズなんていう形になりやすいわけです。さあ6番です。これが今回の参議院選挙区制と非拘束名簿式比例代表制、選挙区制全国に47ってことは都道府県単位になってます。都道府県で1人だけっていう県と、都道府県で2人っていう県と2つあるようです。1人だけって選ぶこの都道府県をどれだけ取るかっていうのが今回の勝敗の鍵だって言われています。かつては地方区と言いました。今は選挙区っていうふうに地方が変わりました。ですから47都道府県がまず一つあります。そして2番目、非拘束名簿式比例代表制、かつての全国区1区のみです。1982年の公職選挙法改正の後、各党があらかじめ候補者の当選順位を決めておく、それをやめまして、事前に当選順位を決めないで、じゃあどうするの？自分の名前書いてきてくれた、自分の名前で投票してくれた人の数が多い順に、全国区、今のこの比例区は投票されていくわけです。だったらやっぱり有名な人が有利なんじゃないの？事実上全国で有名な人を選ぶって形になってるんですね。透明じゃなくてその人に投票するって形かなって、そういうふうにも取れますですね。ここが違うところでございます。投票方法はくどいですが、選挙区では候補者1名、比例代表では候補者名または政党名、まあこれって人いないから私はこの政党を応援するから政党名って書いてきていただいてもいいんです。ここが違いです。当選者の決定、政党名と候補者名で投票した両方の票を合計して得票を決めます。そしてこれで各党の獲得議席数が決まります。ドント式とここまで同じ、結局各党で何名まで合格、いや当選って分かって、その中で候補者数の多い順から決めていく。順位は決めないで、自分の名前で一票ってした人から決まってきますよってことでした。ですね。出るとしたら数字とか、こういう選挙システムって方が出やすいと思いますので、ここはちょっとご参考にしてください。さあ、もう一つだけ。裁判員制度についてちょっとお話しさせてあげたいと思います。これも去年から始まってます。で、今どういう状況になっているのかということも含めて、はい、見ていきたいと思います。まず目的。国民の司法制度への関与と理解増進、信頼向上が目的。司法上の国民の権利を確立って言われてますですね。私たちは、国会議員も選ぶことができます。市町村の市長も選ぶことができます。だけど、そういう意味では、立法とか行政については直接私たち関与してるんですが、司法については全く国任せ。国民が過度に国家に依存しているって、他の国からは見えるらしいんですね。だから、裁判についても自分たちでやりなよってことだったと。そういうことでもう民意を反映させましょう。ところが最高裁判所は最初は大反対。そんなことできるわけないし、そんな負担を国民さんから、それは無理だと思うよってことで大反対。ところが、まあ、いろいろカンカンガクガクありましたけれども、結局は、じゃあやりましょう。裁判官。これは、官で選ばれた、試験を受けたプロの裁判官。じゃあ新しく民間で参加される方は官じゃなくて、そうだな、教官教員っていうから裁判員で行こうかってことで裁判員制度という形で始まったと言われております。 誰が裁判員になるんですか？20歳以上の有権者ですね。20歳以上の有権者だったら誰でもなれるんです。くじ引きでこれ決まってきます。そうです。どうやって選ぶんですか？その20歳以上の選挙人名簿というところから無作為にもくじ引きでこう抽出するんです。で、どうなるんですか？その裁判が始まる6週間前に呼び出し状が送られてきます。送られてくるらしいんです。呼び出し状には、その公判と同じ日にあなたは来てくださいね。あなたと同じ方、50人から100人ぐらい裁判所に呼び出ししてますから、あなたは都合が悪かったら言ってください。必ず来てくださいね。とこうなるんです。で、都合が悪い時はどうなるかっていうと、都合が悪い時には、ちょっと私行けないんですよって答えることができる。朝の9時前からちょっと来てくださいね。割と朝早いんです。お願いしますね。原則として、それは断ることはできないって言われてるんです。参加は義務なんですから。いや、ちょっと嫌なんですって。逃げたら罰金10万円。逃げちゃったら10万円なんです。嫌だーって言うと。でも日当1万円出ますから。え、1万円出んの？交通費も出ますから。そうなんだ。調査票が送付された裁判員候補者29万5千人のうち7万人が事態に認められる理由を申し出た。年齢が70歳以上でちょっと体きついんで、まあそれはしょうがないですね。ちょっと重い病気や怪我で、いやそれはもうご無理なさらない。学生なんで、生徒なんでって、いやそれはちょっと無理です。警察官なんです私は、いやそれはもうご無理ですね。内縁の夫が実はちょっと暴力団、いやそれも結構です。そういうことでですね。そういう方は認められるんです。で、今どうなってるかっていうと、90% 以上の方が参加してるって言うんですね。上々の、なんか参加率だってことらしいんですよ。で、どういう裁判に参加するのかってことなんですけども、地方裁判所の第一審なんです。この第一審の結果っていうのは、第二審、第三審と、まあ最高裁行っても、一番最初にどうだったのかっていうのは結構、最後までこれ響いてくるって結構大事な場面なんです。刑事裁判です。ですね。お金返してよ、3万円去年どうしたのよとかですね。そういうんじゃないんです。お金がどうしたとかっていうんじゃなくって、刑事裁判。ですね。ですから、どういうのか。特に重大な事件ってことは、殺人とかですね。そういうお話なんですね。すごいことなんです。で、具体的に裁判員の役割は、裁判では裁判員が6人。で、プロの裁判官が3人。というふうにこれ奇数です。多数決しますから、8人だったら4対4で永遠に決まらなくなっちゃうんで。これでプロが3人、裁判員が6人。対等の立場で、評議するんだそうです。前にダーって並ぶんだそうですよ。前にバーって並んで、そこに被告が来てですよ。わかんないところは質問したりするんです。でも対等な立場です。でも何て呼んでいいか分かんないって言うんですよね。何々さん、いやさんっておかしいな。被告はなんて名前知りませんですか。何々、いやてめえはって言うと、そうてめえもおかしいよなって、何て呼んだらいいんだと、被告はもうそのとこかららしいです。で、検察官の方は分かりやすいように、まあいろいろなこうなんですか、モニターを使ったりとかですね、わかりやすいとか、写真持ってきたりとかですね、つい、わあ、かわいそうって、心で揺らいじゃうらしいんです。ところが、プロの裁判官っていうのは、検察がいろんなこの、ことしても、じーっとその被告の顔を見てるらしいんです。で、その時にどう顔が揺らぐか、表情がどう変わるか。でも、裁判員の方は、そうじゃないよね、あ、すごい、あ、そうなんだって、もう、ですから、プレゼンテーション能力は、検察の方がものすごい上手くなっちゃって、ついほだされちゃってっていうのは、なんか多いというのは、話も聞きますですけれども、なかなかそういうことで。でですね、被告もですね、手錠をかけられるっていうと、やっぱり悪そうな感じなんで、裁判員が見て、やっぱりなぁ、ですから手錠外して、で、サンダル履きらしいんです。どうしても。なんでか、逃げちゃうから。ですからサンダル履き。で、昔は汚いサンダルだったらしいんですよ、裁判員制度前。トイレサンダル、便所サンダルっていうようなことだと。今はですね、川に見えるような。それあまりにも、それ悪いことしたからだろうな。お前やっぱり悪いなってなっちゃまずいんで、川に見えるようなサンダル。でもやっぱりサンダルはサンダルなんですって。というような細かい配慮をしてですね、で、裁判員制度が始まってるってところらしいんですよ。裁判は長いのではないか。裁判はできるだけ毎日行う。 約7割の裁判は3日間以内の審理で終了。4日間ってのっきもあるらしいんですけども、弁護士さんが大変らしいです。弁護士さんって今までは月に1日この審理、じゃあこの審理の次は約1ヶ月後、その間にこう資料が止めて、他のことをいろいろやってますからですね、弁護士さんも相談したりとか、それが4日連続、いや大変ってもう徹夜になっちゃうと、弁護士さんが一番大変になっちゃったんだって話があるらしいんです。裁判の様子をブログなどで書いてもいいか、これいけません。裁判員は参加した審理について守秘義務を負う。まあ一つは仕返しを防ぐってなんです。仕返しされちゃう、覚えてるよなんてですね、あの顔はもう見たからななんて、それもまずいんでというのありますですね。で、家族でも言っちゃいけないって言うんです。どうだったの、いやどうだったね、いや俺はそんなことは思ってないんだけど、隣のやつが死刑だったから俺も3回言っちゃった、これまずいんです。絶対に言っちゃいけないということですから、あのお近くに産婦人の方が誰か裁判所行ったらしいよとか、あの話聞かないですよね。いや聞いたよ、どっちのおじさんがって、それちょっとまずいかな。ですから今世の中で何も起きてないようにはじーっとなってますですけども、粛々と進んでいる、守秘義務がきちんと守られているということなんですね。違反すると罰金50万円、ちょっと言っちゃったって50万円になっちゃうわけですから、言えないわけですね。でいつからかというと去年の5月21日からでございます。で、感想は聞こえてこないというものの、まあちょっと前から当てられたりするらしいんです。いかがでした、疲れました、特にあの時の、あ、ダメダメ言っちゃダメ、疲れました本当にっていうこと、本当に疲れるらしいですね。で、夜家に帰って、もちろん会社は休みですよって言ってきてますから会社行けないんですけど、寝られないとか、死刑っていうどうなっちゃうんだろうとかですね、本当に大変らしいです。ただし参加された方がほとんど良かったと、ああこれはあの大変だと思って疲れたけども参加してよかったっていう声が今多いんで、裁判員制度はなかなかこれ導入して、まあよかったんじゃないか、若干刑が重くなる傾向はあるって言われてるんですが、今までは検察官が懲役15年をなんて求刑する、だいたい8割って決まってたらしいんです。で、12年か13年ですから、弁護士がどうようがだいたい裁判所は求刑の8掛け、それよりもまあ突飛なことをしちゃいけないということで、もう最初から決まってたみたいな、それが今はきちんと審理されるんで、メリハリがついたという状況になってるらしいですね。これが今の裁判員裁判でございます。はい、4000人に1人ぐらいの割合で、なるかもしれませんよということらしいです。さあ、もう一つだけ。政令指定土地です。これそんなに難しくないんで、パッパッパッといきますよ。政令指定都市。まあ、要するに、昔で言う人口100万以上の大都市でございます。この政令指定都市っていう指定を受けますと、市なんですが、県と同じぐらいの権限を持つんで、やりやすくなる。それがそんなに大きなことなんですか？市が扱う事務、県が扱う事務ってもう事務がきちっと決まってるんで、それは県が決めることだから君たちは関係ないんだっていうことが、今度県と同じことが決められるようになる。こういうことです。で、政令指定都市になりますと、何々区って形になってきます。市の中に何々区、横浜からおいでの方、川崎からおいでの方、埼玉から、もう皆さん何々区っていう住所をお持ちかと思います。東京だってそうだよと。東京の23区は、その政令の区とはちょっとまた規模が大きな形で、市に近いもの。もうほとんど市に近い権限を持っているのは東京の23区というふうに言われております。そこで覚えていただくのは何かと言いますと、最近、去年の4月1日に岡山が政令指定都市になりました。最近で言いますと、今年の4月1日に相模原市、神奈川県です、あそこが政令指定都市になりました。ですから緑区、中央区、南区とか区がバーンと3つできたりして、70万人はいないとちょっと政令指定都市にならないんですよねと。昔は100万だったんだけど、ですから政令指定都市になろうという都市は周りの市町村を合併したりして大きくなったりするものでございます。 さあ、そうしますと、ページをめくっていただきましょう。最近の、この、政令指定都市、去年まで書いてありますから、岡山の下に、相模原って書いていただければ、これが19番目の都市、71万人の人口があると言います。下に書いてございます。政令指定都市とは、都道府県並みの権限を持った規模の大きな都市です。政令市の条件は、法律上は50万以上、実際は80万以上って言ってましたけども、今70万ぐらいでも結構です。相模原市は71万人。ただし、将来もうちょっと増える可能性が見込めると。なんで増えてきたんですか？2001年に市町村の合併で人口が増えた市については、70万人以上でも認めるということがあったから。平成の大合併を促す材料に、どんどんどんどん合併していってください。そうすると無駄もなくなりますでしょ。そして、知恵を合わせてもっと大きな権限でいい街づくりができるでしょうということで、将来は道州制というのが考えられておりますですね。今度は県と県を合併して北海道の道のように全国を11とか13の道にしようっていう話が今立ち上がってまして、どうやら最終的には日本がそうなるのかなというふうにも言われております。さあ、というわけで、ここまででございます。そうしましたらですね、どうしましょう。ちょっと今のところテキストをご覧になりながらで結構なんですけども、ミニテストということで、私から質問をさせていただきます。もう見ながらで結構ですよ。これとこれはどうでしたかっていうのを見ながらで結構でございます。いきますよ。まず一つ目、鳩山一郎から続く自由民主党の長期安定政権、何体制って言いましたっけ？55年体制。いいですね。この言葉を覚えていただくことです。二つ目、現在の民主党政権は社民党とペケペケ党との連立政権である。社民党と国民新党との連立政権である。見ながらでいいですよ。政党の公約を文書にしたものを何て言いますか？マニフェスト。この辺はいいですね。ですね。現在、参議院で過半数を持っている単独政党はありますか？ありませんか？ないんです。今、単独で参議院の過半数を持っている政党はないんです。ですから民主党は連立を政権をしているんですね。政治主導の具体的な形で予算の要求に絡む事業仕分けを行った部署。事業仕分けは何会議が行ったんですか？行政刷新会議ですね。書けなくてもいいんですよ。覚えとけばいいんですよ。こう、あ、そうだったな。行政刷新するなって。これ難しい。新しい、この大臣は、なんて方でしょう。枝野さん。枝野幸男さん。幸代さんです。枝野さんって方です。ここまでは出ないと思いますですけども、一応。続いて、数字について確認です。衆議院、参議院の定数と任期をお聞きします。衆議院の定数は、480名。任期は4年。ただし解散があります。参議院議員の定数は242名。任期は6年。ただし3年ごとに半分ずつ改選。選ばれたら6年ですよ。半分ずつ3年ごとに選び直していきます。参議院の選出方法は選挙区と比例代表ですね。比例代表、ここまで OK。 政党名は選挙区制と、次です、何でしたっけ、非拘束名簿式比例代表制。 非拘束名簿ってところにピンと来ていただければいいんです。名前でも政党でもどっちでも拘束しませんよ。非拘束式の非拘束名簿式の比例代表制です。裁判員制度について、裁判員、
はい、
プロの裁判員と裁判プロの裁判官と裁判員の人数をお答えください。プロの裁判官は3名、裁判員は6名。
はい、OK ですね。
どんな裁判ですか？刑事裁判、難審ですか？第一審。しかも刑事裁判の中での重大事件です。重大事件です。2010年の4月、この4月に政令指定都市になったのは、相模原市、さあ何県にあるんでしたっけ？
神奈川県。はい、これで結構でございます。
はい。それではですね、第2回目はここまでということで、ここでまた10分間休憩でございます。